今日お読みしたところはですね、コリント信徒の手紙ということで、パウロという、イエス・キリストのですね、弟子がですね、コリントというところの人々に宛てた手紙の、一部です。この部分を読んでですね、非常に保守的に思う人もいるかもしれません。奴隷のままでいなさい。反面、人々も奴隷になったらならないと思ってますけども、要するにこれは何を言ってるのかというと、言ってみれば、時は過ぎ去って新しい時が来るから、そのままでいなさいというふうに、言ってみれば、パウロは説いています。大切なのは神の掟を守ることだということですね。今日私は天職を、見つけようという勇ましい大の話をしようと思います。と言ってもこの世過ぎ去ると言っても、私たちは現実にこの世の中で生きていかざるを得ないわけです。すでに、4年生の皆さんは就職活動半ばを終えですね、もう週末に差し掛かっている人がいると思いますし、これから就職活動をしようという3年生の人にとっては、どうやったらじゃあ生きていったら、この世によって生きていったらいいんだということを思い悩んでいることがあると思います。その中でこの言葉を吟味したいわけであります。ですね、20節に注目していただきたいんですけれども、各々召された時の身分にとどまっていなさいということが述べられています。この身分というのは、実はベルフだというふうに言った人がいます。これがかの宗教科学者マルチン・ルターであります。ルターはですね、このベルフだということを言ったわけです。このベルフってのは、なんかベルフって雑誌があるようですけども、リクルート社から出てる雑誌があるようですけども、ドイツ語でですね、天職という意味です。おのおの召されたままの仕事、天職に従っていきなさいということを言っているわけです。だけどこの世の仕事がとても皆さん天職だとは思っていないわけですね。できるだけ労働時間を削ってですね、自分の時間のために使いたいとか、またできるだけ、お金儲けしたいとか、いろんな事情のもとで人々は働いているわけでありますけれども、そういったものが天職であるということをあえてルターはそういうふうに訳しちゃったんです。そこに注目したのは、今日も何人か僕の前世来てくれてますけれども、マックス・ウェーバーのプロテスタントの倫理と資本主義と精神を書いたマックス・ウェーバーって人でして、資本主義っていうのは仕事がですね、神聖なものである、ベルフであるということによって、言ってみれば力を得てきたというふうに、言ってみればこの箇所をウェーバーはですね、ルターがそういうふうに訳したことを注目して、そういうふうに述べてますね。それ以前は、ラテン語で聖書が書いていて、誰もこのベルフということの意味を分かっていなかったわけです。さて、最近研究の話をして恐縮というか、大学ですから研究の話が当然あるわけですけども、これが全くマックス・ウェーバーは嘘をついていると言っている人が出てきました。この人はですね、2000年ぐらいにですね、東京大学で博士論文を書いた人なんですけども、羽生達郎という人であります。ベルフとしていうふうに ルターが訳したことは一度もなかったというふうに彼は論じるわけであります。これに関しましてはですね、聖書のドイツ語版の聖書の中でルターはそのルターの翻訳には確かにベルフという言葉は出てませんけども、ルターが説教したこととかそういうものを含めて考えますと、バイバル全書って巨大な膨大な本がルターに関して出てるんですけども、その説教の中では明らかに仕事をベルフというふうに訳している箇所があるというのが最近の定説。とりわけこれはですね、私今キリスト教師学会のメンバーですけども、学会の方でですね、関西学院大学の、ルターを下筋に研究している、もう薬剤師の方なんですけども、社会人大学院として研究している人が、ルターの中にベルフっていう言葉ありますよ、それは説教の時にルターはベルフっていう言葉を使ってますよという発表をしました。じゃあどうしてルターはベルフという言葉を使ったんでしょうか。明らかに使ってはいけない、訳してはいけないことを訳したというのは理由がそれなりにあるはずです。それはですね、こういうふうにルターは考えるのを説教してからですね、それは何かというと、中世の身分、 皆さんも知ってると思いますけども、戦う人、祈る人、仕事を働く人っていうふうにあんな言葉があります。3つの身分に分かれてる、それで、戦う人ってのは何かというと貴族、まあ、ナイトですね。それから、まあ、言ってみれば祈る人ってのは何かというと聖職者、そして働く人って何かというと職人、まあ、市民です、農民です、まあ、そういった人たちのことがあるわ言われてるわけですね。あの時宣伝でハウスの宣伝だと僕食べる人っていう宣伝しちゃったんで大変な皮肉買ったっていうことで、作る人はじゃあ誰だっていうと僕じゃない人っていうことになるわけですけども、まあ、そういうようなあの考え方、そういうようなまあ身分性がありましてですね、ルターはベルフは必ずしも聖職者だけに、まあ、言ってみれば祈る人だけに与えられてるんではないと。実は作る人、まあ、言ってみれば市民、この市民って言わないですね、なんて言ったら結婚の身分って言ってる、結婚、結婚する身分の人たちにこの言葉は重要な意味がある。決して祈る人だけに独占されてはいけなくて、結婚をしている、結婚せざるを得ない人、また聖職者だったら結婚しませんか、また貴族たちは遠方と の遠距離恋愛じゃありませんけど、ヨーロッパ各国と結婚しますから別にそんなことは気にしなくていいです。ただ日々生活している人の中で結婚する人に関して言えば、このベルフという言葉を私は訳したいというふうにルターは言ったんです。英語で言えばコーリングって言うんですね。コーリングって誰しも電話のことじゃなくて、実は天使と呼ばれてる、神が召し出している、要するに神様がお前はこの仕事が適切だというふうに、まあね、呼び出されて、神様が呼び出されているというふうにな仕事ということになります。これを見つけようっていうんですから、これはもう大変な難しい話です。本当に自分が何に向いてるんだろう、私は一体何に向いてるんだろうというふうに皆さん考えているはずです。自分のそういう持っているタラントといいますか、たまもの、まあ、言ってるは自分が持っている才能、個性がどうしたら生かされるんだろうということを考えているはずです。私は、まあ、学生たちにですね、そういうことを聞かれたときにですね、 JCC と言ってるんですけども、 CJJ でもいい、 CCJ でもいいと思いますけども、現代の転職というのは3つの、まあ、まあ、言ってみれば、枠組みからなっている。それは何かというと、最初の C はコーリングです。それこそ自分がやりたいと思っている、自分の生きがいということですね。それから2番目の C はですね、キャリア。キャリアがなければいくらやりたいことがあってもですね、生かされないと思います。人が認めてもらえるキャリアがなければダメです。それから3つ目の J はジョブです。これは収入ということですね。食べていかなければ人間は生きていけません。これは経済的には当然のことです。この3つの中で転職というのは考えられるんじゃないか。ある相談があります。音楽やりたい、卒業してもミュージシャンとして行きたい、いいけども才能あるのって言ったら、いやわかんない、30歳まで突っ走ってみます、30歳がどうするのって言ったら、いやなんか考えますっていうことなんですけども、これではちょっと大変だな、それから就職が早く見つかりました、何言ったら先物取引です、給料40万です、ちょっと待ってくれよお前、それはいいけどもそんなに世の中って甘くないよと、失敗した時にすごく狙われるよっていうことも言うわけですけども、まあしかし40万くれるならっていうことで収入だけで考えちゃう人がいます。それから資格さえ取れば世の中なんとでもなると思いまして、資格だけに専念して人付き合いもせずにですね、自分が本当にそれをやりたいのかどうか分かんないうちに資格だけ取ってなんとなくということもある人もおります。すべてこれは不幸な出来事です。自分の仕事が、自分がこれをやりたいということがそれなりの裏付けがなければやはりできない。そしてこのコーリングという思いが強ければ強いほど、そういったところにこう伸ばしていく、自分の仕事を伸ばしていく、収入も増やせば経歴も増やしていくというふうにいくのが本来のあり方であるということになります。ここに私は現代における転職があります。ですけどもなかなかこれは難しいです。若い人が大学出たぐらいでですね、そんじゃそこまで相手してくれる社会じゃありません。まあ言ってみればだからといってですね、自分の殻に閉じこもって、まあ、最近三浦さんが下流階級って本を書いてますけども、下層階級じゃないのかといって違うんです。下流階級ってのは何だかという流儀があるんですね。それは何かというと食べていける、まあ、フリーターとかいうバイトをしてですね、実は世の中食べていける、コンビニ弁当を食べてもですね、1500円か、収入は7、8000円もらえるでしょうから、まあ食べていける。 いや、減らないがどうするかってまた問題がありますけども、熟練しない仕事でですね、実は食べていきます。しかし、これも限りあることであります。キャリアは広がっていきません。収入も多分伸びていかないだろうと。まあ、そういう中で、やはり転職というのは、この3つの CJC から成り立っているというふうに私は考えるわけですけども、元に戻してですね、そんなこと先生言ったってそんなに簡単にその CCJ が見つかるわけじゃないですというのが常であります。そこで思い返していただきたいんですけども、どうしてルターはベルフということを結婚身分の人に使ったんでしょう。結婚せざるを得ない庶民、生きていく上でパートナーを見つけなければならない人たちに実は使ったのかということなんですね。これは、まあ、言ってみれば隣人になるという、そういった機会が実は結婚身分の人は与えられている重要なポイントなんだ。要するに人間すべて神の前で平等であって、その平等な者同士が、まあ、言っても結びつくということが実は非常に重要なポイントなんだ、コーリングを考える上で非常に重要なポイントなんだということをルターは嫌というほど知っていたんです。祈ってさえいればいい、戦ってさえいればいいという人じゃなくて、共に生きているような人たちをに対してコーリングという言葉を使ったのは、それなりの実は意味があるということに私たちは改めて気づかされるわけです。まあ、CCJ、 これだけ覚えていただければ僕は今日はいいと思うんですけども、まあ、皆さんがこれからですね、まあ、どういう生き方をするか、まあ、明治学院で学んで、まあ、どういう仕事についてどういう生き方をするか、これが全て皆さんのこれからに関わっていることです。まあ、その中でですね、確かあのベルフって言葉があったなと、まあ、言ってみればあえて、ルターという人はそこを天職というふうに、身分というのを天職というふうに訳したな、自分はそういうことによって肯定されているというふうに受け止めてですね、前広にですね、世の中を渡り歩いていってほしいと思います。お祈りします。天の神様、ついに入り、また試験も近づき、いよいよ春学期のまとめの時期に入ってきております。どうかこの場に集った学生教職員の上に、あなたの励ましと慰めと恵みがあります。それぞれに己が道を求めているものであります。どうかそれらの上にあなたによってまた学びを通じて、より自分に合った、また社会的にも認められるような、そういった役割を果たしていくものとならしめてください。この拙い祈りと願い、イエスキリストの名を通じて御名を捧げます。アーメン。